学漫談の時間ですね。で、朝の哲学漫談です。で、間違いなく今ですね、かなり朝早いですね。3月3日金曜日5時32分です。で、まあ、早朝にですね、私はですね、配信しようというんですけど、今日はですね、珍しくですね、約今から30分ぐらい前にですね、まあ、自力で目覚め、そして、自分のこの足でですね、階段を降りてきて、一段踏み外しそうになったところをですね、持ち前の瞬発力で体をかわし、そして宙返りをして壁を蹴って三段飛び膝蹴りみたいなことをやって、今ここに着地したところですよ。私はね、まあ歩いてる時もですね、安全第一とか言ってね、パラシュートを担いで、そしてまあ段差につまずいたらそのパラシュートがあるから大丈夫だとか言うね、そういうこう安全面にあまり気を払ってない。むしろ、まあ、私の場合はですね、危険なことをします。ガードレールを飛び越えたり、ガードレールにまたがって股間をこすりつけたりですね、およそスタントマンのようなことをやって私はおるわけです。例えばね、スタントマンと同じです。私やってることは水虫持ちの親父の使用済みの靴下を普通に履くという、これはね、スタント以外の何でもないだろうとよく言うのね。一人ごと言うんだけど、ですからそのこのスタントマンのようなですね、このスリリングなんですね、日常を送ってるわけですよ。要するに世界というのはですね、こう閉じられた世界というのもあるけど、まあ、と実は本当は閉じてないっていうね、部屋の中にいても、で安全なところ、安全地帯みたいなところにいても、実はですねそうでもない。でいろんなことが起こるわけですよ。テレビを見ていてもね、この CM 見たくなかったのに思わず見てしまったとか、あと、まあ、この番組見たくないのにってチャンネルをこう回していくうちに見てしまったとかね。で、例えば世の中っていうのは、まあ、昨日私たまたまね、久々にテレビ見たんだけどね、まあ、どういうさ風の吹き回しでテレビを見てしまったのかっていうとね、まあ、テレビを見たかったっていうのもあるし、ニュースを見たんです、ニュース番組。それでいろんなニュースが私の目に飛び込んできて、今までほら時事にはですね、まあ、疎かった私がですね、時事問題バッチリですよ、今。でその昔はですね、まあ、テレビっ子だったわけですよね。でさ、テレビの世界にどっぷり使っててね、でまあ小学校中学校とかね、そういう頃はですね、みんなテレビの話題でしたもんから。今はね、インターネットっていうのがあるから、まあ、いろんな情報を自分で好き勝手にこう選んで、まあ、情報を得ることができる。またテレビだけでなし、テレビでも地上波だけでなくケーブルテレビみたいなのがあってね、いろんな番組やってますし、外に出たらやっぱりいろんな情報がですね飛び交ってますよ。私はね、まあテレビだってラジオだってそのインターネットだって現実の生活だってね、スーパーの買い物だって、結局はね、すべてが実は意味があるっていうようなことを思ったんです。意味ね。今日お話ししたいのはですね、例えば私が、まあ、誰か、まあ、友達も誰もいいんだけど、その人の話に耳を傾けてね、で耳くそ溜まってるよなんていうふうに言われるけど、 それとも耳を傾けてその人の話を聞くわけでしょう。そうすると例えばその人がインド人であるならば、甘口カレーなんて食って食わずにね、少なくとも中辛にしろみたいなことを言うわけ、インド人は。私はインドのですね、言葉、サンスクリット語ですか、私詳しいことはわからないけれども、その文法っていうものをまず理解して、そしてその文法にのっとってですね、意味を汲み取るわけですね。人が喋ってることっていうのは文法というものがあって、そこから意味を汲み取ってる。ところがそのインド人ね、まあ笛を吹きながら自分の社会の窓からキングコブラが顔を出すというね、そういうなんか怪しげなこう、まあインドの山奥から出現した聖人みたいな人がいたとしても、そのちょっと視線をずらすとですね、山があり家があり、ね、要するに人以外のものがたくさんあるじゃないですか。我々はもしかテレビでもいいよ、あと出来事でもいいんですよ、誰々があのつまずいたでも、そのあらゆる出来事とか自然界に起きたこととか星の配置でも何でもいいけど、全てがですね、実は何かしらの文法にのっとって喋ってんじゃないかと。我々は人の言葉は理解できるんですよ、学習すれば。人が言ってることをね、そこから意味を汲み取ることができる。ところが人以外のありとあらゆるものも喋ってる。そしてそこにはですね、暗号、つまり意味がですね、潜んでると。だから身の回りで起きた出来事というのは実は何かしらの意味がある、私への訴えかけだと、自ら自分への、警告だったり何かの訴えである、もしくはさりげなくただ事実を言っていただくかもしれないしね。世界との対話、宇宙との対話、人との対話みたいな、そんなお話をちょっと今日はしたいんですね。というのも昨日テレビ見ていて、例えばまあ私本当にね、テレビを見なくなってからですね、今世の中で何が起きてるのかとかね、ものすごく疎いんですね、まあインターネットで好きな情報だけをですね抜粋して、まあ自分だけこう見てる、見て聞いてる、情報を得てるだけだから。まあテレビでいろいろ目に飛び込んできたのが、例えば戦争、紛争地域のね映像であったり、まあ、芸能人が誰と結婚したとか、そういうの全部ね、一見たまたまと思われるかもしれないけど、自分の目で見て耳で聞いたものっていうのはそれ言葉じゃないかと思ったんですよ。そこで今日ね、まあ世界との対話っていうねお話をしたいんですが、まずね、まあ東洋学から行きましょうね。まあ本当にね、その、まあ、仙人のようなですね、まあ、東洋医っていうの、まあ、気功師とかでもそうだけど、見ただけでその人の症状が分かるみたいなね。でそれはね、五行論にのっとってるんですね。人体も五行の法則に従ってるし、木火土金水っていう5つの要素の組み合わせ、まあその5つの要素って創生関係っていって互いに生み出す関係と、相克関係っていってですね、互いに何て言うの、つっつき合う関係、克数っていう関係があって、でこの五行論が人体も、そしてこの宇宙とか大自然ねにも全部当てはまるということで、その語尾をいろいろとこう当てはめていくことによってね、なんかその人のどういうような今健康状況なのか、状態なのかっていうのがね、まあ、つぶさに分かるみたいな、まあ、そういうのがあるんですね。でまあ今回それとちょっと結びつけてお話しましたが、東洋医学的にね語尾が基本なんですよ。まあ哲学の話ではその語尾ってあまり西洋哲学では出てきませんけどね。そこでまあ東洋医学はここまでとして哲学の話いきますね。3つお話しします、まず1つ吉本隆明っていう、まあ、哲学者がいましたね。 まあ、日本を代表する哲学者、共同幻想論ですね。私は古本屋さんの100円コーナーで立ち読みしました。共同幻想論ね。で、それとね、あともう一つがね、隠喩っていう概念ね。隠喩。ですね。そして、まあ、最後にですね、ヤスパースの哲学ですね。この三つ、暗号論、暗号の哲学ですね。この三つを話しますね。まず一発目が、共同幻想論。で、幻想って言ったらさ、まあ、我々はね、実はまあ、吉本隆明先生曰く、まあ、幻想の中に生きてるわけですよ。だ幻想って言ったら、本当にこう、ネバーエンディングストーリーみたいな、まあ、ファルコンさんにまたがって、竜宮城に行く物語みたいなね、違いましたっけ、ね、もうかなりですね、私も記憶力がなくなってきた。そういう幻想とかメルヘンとかいうだけじゃない。我々は常にですね、作り上げられた幻想の中で、どこ行っても幻想みたいな。で、そういう世界に生きててですね、三つの幻想があるっていうんですね。で、一つが、共同幻想ですね。これ我々は共同で幻想を見てる。まあ日本人ならば日本人として共同な価値観みたいなもの。同じなんか世界観みたいな。雰囲気とか、なんかいい。例えば今だったらば、まあ、世の中もそれちょっと暗いと思うね。で、あと、まあ、経済とかさ、まあ、そういう共同のね、それも一種の幻想みたいなもんでね。また、バブルの時は、同じような幻想をみんな見ていた。まあ、共同幻想ね。で、もう一つ、対幻想というのがある。対っていうのは 対立の対ね。対幻想はね、これは家族ですね。家族とか友人。友人と面と向かってお話してるときっていうのは、例えば山田太郎くんね、また。山田太郎くんワールドに引き込まれますよ。そして私の世界にも引き込んで、共同の世界、なんか、世界の中で会話するわけ。まあ共同って、共同幻想じゃないんですね。これを対幻想って言うんですよ。で家族もそうですね。家族も独自の世界があるんです、そこにはね。一つ一つの家族ね。共同、水元素ですよ。ところがまあ家族とも社会とも孤立してですね、例えばまあタイムカプセルの中に、体育座りしてですね、スナック菓子食ってる。タイムカプセルってそんなでかくないしみたいな、そういう一人ぼっちの時に個人幻想というのを抱くね。で、まあ、個人幻想というのは、まあ、一人で、まあ、文字通りですね、個人でこう思い描いている世界観みたいな、世界の作りみたいなね、世界観って言った方がいいのかな。3つの幻想がある。で、まあ、吉本隆明先生はこの3つの幻想のうちですね、共同幻想、要するに社会が見る幻想が個人幻想を食っていたと言ってたわけ。それが日本の特質だって言ったわけですね。で、今は私違うと思うね。個人的にはですね、違うと思う。昔ですよ、まあ、例えばテレビとかもそうでしょ、まあ、地上波のテレビはもう限られた数で、ほとんどみんな同じ番組見て同じような生活をしてね。で、それはなんか日本人特有じゃないかっていうね、共同幻想がその個人幻想というものを食っていた。みんなと同じ幻想を見ていた、見るというね。これ今私はまあインターネットもあるしね、あとまあ、コンビニとか行ってもさ、いろんなチラシとかご自由にお持ちくださいみたいなチラシがあって、でいろんなさ、そこに旅行の情報とか書かれてるじゃんね、書かれてるわけですよ。でいろんなものが自由にこう手に入っている情報がね、そういうさ、まあ、雑誌だっていっぱいあるしね、まあとりわけネットが強いかなと思うけど、個人幻想のがですね、共同幻想に食べられてないと 持ってるのね、今の時代はどっちかというと。まあ、ただその共同幻想が強くなる傾向にあるのが日本であるみたいなことを言ってますね。で次行きます。次 EU っていう概念ね。 EU で、 EU ってさ、メタファーっていうんですね。メタファー、これはね、メタっていうのは何とかを超えてっていう、飛び箱を超えて向こうにどういう世界が広がってんだろう、飛び箱、ね、飛び箱を超えるメタですね、メタで。フォイレンっていう概念が、あの言葉でフォレイン、失礼、運ぶっていうことですよ。超えて運ぶんですね。山を越えて何かを運ぶ、メタフォイレン、メタファー、これがまあメタファーの語源。要するに我々はね、物を認識するときっていうのは、まあ、ジロジロと認識したりするけど、経験領域って言って自分が見てる範囲ってせいぜい これぐらいしか見えてない。まあ首を回したり、まあ、体をこうぐるっと回転させると、まあ、いろんなの見えてくるけどね、経験領域を超えたも他の領域があるわけですよ。でそれはね、メタファーというやり方を使ってそこに超えて想像するしかないと。要するに自分が今こうやって見てるところは、例えば山が三角形に見えるけど、山の上に行くとですね、山はもう三角形に見えませんね。自分の中で超えるんですよ、メタファーする。で言葉の中で実はそういうメタファー、隠喩っていうのが使われていて、でこれはね、あのいわゆる比喩ですよ、比喩で、まあ、一番いい例がですね、前っていう言葉、前っていうのは前習いの前ね、私の前にね、巨大なかぼちゃがありますっていうのは OK ですね。自分のおっぱいとかね、おへそとか、要するに体と顔面とその前、自分の体を中心とした時の前っていう言い方だった本来は。ところがね、あのタバコ屋さんの前にいる男性とか、ね、もしくはあの車の前に、ね、パンツが転がってるとかいう言い方しますね。つまり何を言いたいかっていうと、自分の前じゃなくて、本来は私、前っていう概念はね、自分にとっての前なんですよ。なのに車の前っていう言い方しますね。ね、車をあたかも自分のように見なして、車の前のにパンツが転がってるって叫ぶわけね。これ隠喩ですよ。隠喩っていうのは一種の比喩、あたかもそこに自分、あたかも自分が車のようになってね、ブーブーって言いながら、ブーって言いますね、車っていうのは、ね、そんでその車のようになって、その前っていうふうに言ってるわけですよ。自分の肉体を超えてるんですよ、隠喩っていうのは、メタファーは。で比喩でも、隠喩っていうのは実は隠れた比喩の喩って書いて隠喩ね、直喩っていうのがあるね、直接的な比喩ね。これはさ、どういうことかっていうと、もう誰が見ても比喩だろうっていうね。山田君はまるでゴリラのように美しいとかね、ゴリラのようにって言っちゃったね今。ゴリラそっくりだと思うんですよ。ようにとかそっくりだっていう言葉を使った時点で、これも比喩だなって分かりますね。直接的に比喩なの、ダイレクトに比喩なんですよ。これが直喩。隠喩っていうのはこれが隠されてるんですよ、まあ、字のごとくね、読んで字のごとく隠された比喩が隠喩っていうわけですよ。まあよくよく考えないと見えてこないっていう。でこ これさ、EU っていうのはさ、果たしてね、まあ言語哲学とかだとさ、言葉をこう研究するんだけど、これは、まあ、確かに嘘偽りだと思いません？その、車の前のパンツって言ったら、僕は文法的に、その、自分をあたかも車のようにして、ね、その前だって言ってるんだから、前にパンツがあるって言ってるんだからね、これはね、どう考えても、あんた車じゃないだろうって言うんだろう。論理的に考えるよね。だから EU っていうのは、その、まあ、読み書き上手なですね、極めて論理的な思考をする人、文法に厳しい、ものすごい厳しい人がいたらば、否定する EU。それを、まあ、リテラルって言いますね。リテラル。まあ、リテラルっていう概念はさ、プログラム言語でも出てくるけど、定数項、定数型っていうやつですね。要するに、定まったって書いて、定数っていうのは変数が含まれてないのリテラルって言いますよ確か、うん、X と Y とか Z とかもう全部数字でもうちゃんと埋まっちゃってるみたいな数字とか、まあ、変数がない隠れてるところがないはっきりしてるリテラルでリテラルな人にとってみれば EU っていうのはそんなのはまあその理屈かなってないし見えないような隠れてるものがあるから嫌なんですよ。リテラルな人にとってみればこの隠喩メタファーっていうのはね。だからそのまあリテラルな人を例を挙げてプラトンとかですよね。プラトンとか。だからそもそも隠喩には真理があるのかって話になるわけですよ。でまあ論理を組み立てていってで理屈を組み立ててね。そんで論理的に可能なことものすごい理屈ですよ、ね、全然間違ってないの本当に厳密なのすごくねでそれで論理的な可能性の世界をこう作り上げるわけですよ、ね、理屈の世界をこれを可能世界意味論というけどこの可能世界意味論にはやっぱりリテラルなところがあって今言った隠喩っていうのは否定されますね、うん、メタファーは否定ところがねメタファーっていうのはねまあ、厳密に言うと言葉の文法にのっとってないというか、その矛盾してること言ってるんだけど、非言語的っていう、言葉じゃないような言葉っていうね、ことと、あと、もう一つはね、おはようございます。リテラルはですね、EU はね、EU だね、ま、メタファーっていうのはそのなんていうの、 その認識拡張方法っていうの、ね、でこの自分の認識っていうのはやっぱりさっきも言ったけど視界がせいぜい5個ぐらいしかなくてで残念ながら目が2つしかない悲しいことにで鼻も一つしかついてないしみたいなねでやっぱり私は今日本にいるしね椅子に座ってるし重力があるから空飛べないしみたいないろんな制約のもと我々は狭い世界の中に生きてるけど例えば神様とは何かなんて考えてる時に今言ったようなメタファーってやり方を使うとねもしくは神とは宇宙とかそういうような経験領域をはるかに超えたものを想像するときにこれ役に立つのねメタファーはだから神学っていうのは神様って何のっていう分野じゃあこれ思いっきり使ってるのメタファーやり方をこのやり方をで実は科学もやってるっていうね科学科学も私は神話とか宗教に近いなっていうのを持ってるんだけどモデル理論っていうのがあって、ね、モデルっていうのを作るんだ科学は分子モデルとかさ遺伝子のモデルってあるじゃないですか渦巻いてるやつ遺伝子ってなんかこう螺旋状になってる、ね、アイスクリームみたいなやつあるねであれはさその本当はさ遺伝子のさ一つ一つのなんだか塩基っていうのあれさ丸じゃないじゃないですかねあと分子構造もそうねあれはボールに見立てて分子構造とかこう考えてるでしょねそれはね暗黙理にやってる要するに そのボールに見立てますとか言わないで、ボもうね、なんていうのかね、その説明抜きでですね、そのモデル化してるわけですよ。単純化してね。これはね、メタファーじゃないかって話。科学をやってることは。うん。っていうことですよ。まあ、それで次ね。で、次は、ヤスパースの哲学ってお話ですね。でね、ヤスパースの哲学はね、まあ、ヤスパース超哲学。まあ、この本はですね、書かれていることは、まず、暗号なんですよ。世の中にはいろんな暗号がある。で、その暗号をまず汲み取るっていうこと。神の暗号ですね。で、そういうことをまあ訴えてる本なんだけど、まずね、人のこの認識の仕方というか、物の見方っていうの、いうのはですね、大きく4つあるって言うんだけど、端折って3つお話しますね。まず、世界のものの見方は、世界定位って言うんですね。世界を定める位って書いて世界定位。だから、例えば、しゃがんで世の中を見ると、みんなものすごく背が高く見えるのね。アンドレ・ザ・ジャイアントみたく。そんで、脚立の上から見るとですね、みんなゴミ粒のように小さく見えるの。ね。思わずほうきで生えちゃったり、自分の体位を変えることによってね、物の見え方が変わる。それと同じように心の働きを変えることによって世界が変わって見えるんですよ。で、まず一つ、その世界定位の一つがですね、日常的世界定位というのは、これはね、普通に掃除してる時とか、普通に布団叩きで、カツオのマグロを叩いてる時とか、ね、そうするとカツオの叩きになるよね、確かね。日常生活の中の世界の見方のことを日常的世界定義。で、これはね、物は現存在だっていう考え方がまずヤスパースにあった。要するに、その布団叩きっていうのは、布団叩き自身に関わってるっていうんですね。布団叩きは自分のケツを拭いてるんですよ。自分のお尻触ってるの。で、人間はどうかというと、自分も自分自身を触ったり、自分を意識してますね。自己意識に近いんですよ。で、物も人も全部現存在してる。こういう言い方をするのね。で、己が現存在だった時に、布団叩きだって、こんにゃくだって、すべて現存在してるの。要するに物と一緒ですよ、みんな。これが日常的世界定理。で、人間はじゃあ物じゃないところはどこかって言ったら、実存だっていうのね。で、まあ、実存っていうのは、ただケツ拭くだけじゃダメなんですよ。それケツ拭いてるのはみんなケツ拭いてるっていうの、携帯電話も。自分に関わってるから存在してるんだっていう。現存在してる。だからケツを拭いた時にですね、思いっきりケツの穴に手を突っ込んで、口から出てきて、外の世界に行っちゃう。つまり自分に関わるっていう内面的な方向が、内へ内へといったら外へと向いていたっていう、内側が外につながっているというね、これを実存と名付けたわけですよ。で、その人間は実存できる可能性があるというわけですね。でね、これをまあ哲学的世界定義っていう、まあ、その前にちょっと言い忘れましたね。科学的世界定義というのがある。で、それはね、科学者のものの見方で、例えば個人的な好き嫌いとかあるじゃないですか。たくあんは大好きだけど、カブは大嫌いだとかね。巻きぐそのほうが、そのかりんとうんこよりもかっこいいとかね。それ個人の見解でしょ、あくまでも。で、それはさ、その人がさ、どこで育ったかによっても、ね。例えば湿地帯で育ったとか、ね。深海で育ったとかね、その環境によってもその好き嫌いって違いますね。経験的自我っていうんですよ、これをね。ところがさ、科学をやるときっていうのは好き嫌い関係ないんですね。経験的自我っていう個人の固有の自分じゃなくて、 人類一般の自分になる。それで科学っていうのを客観的に実験をしたら客観的に計算するわけですよ。で、計算してる時の自分っていうのは名前もない自分だ。これを意識一般というんですね。で、意識一般になった時の世界のものの見方、これが科学的世界という。で、今ちょっと言ったけど、やっぱりベストなのは哲学的世界定義だと言ったんですよ。で、これは何かって言ったらば、さっきも言ったように実存するってこと。でね、哲学的世界定義はですね、やっぱりこれいくつかあって、神話とか、神話ってありますよね。神様の話とかね、それとか宗教とかね、でそういうものから何かこう世界からの大学を汲み取るっていうのが一つ。あと哲学とかそういうところからね、実はそこには暗号が含まれていて、世界の暗号が含まれていて、その暗号を組み合わせることによって、その世界とか、まあ、宇宙とか絶対者神様の声を聞き取れるんじゃないかっていうのがあります。2つ目で一番いいのが、まあ、ヤスパーズおすすめの一品が、これが絶望という名の世界定義であるって言ったね。絶望した時はダイレクトにね、暗号なんかも返さずに神の声を聞くと言ったんですね。さっきも言ったように、内側へとこう自分自身に関わりすぎると、いつしかなんか外の世界とつながってた、なんかドラえもんの4次元ポケットみたいなもんで、4次元ポケットの中にこういうドラえもんってさ、たまにだけど3年に1回の満月の日ぐらいだけど、確か自分潜っちゃうよ、あれ。そうすると4次元の世界出てっちゃうじゃないですか。内側内側へと入ると外になってる。でそれがさ、自分自身の有限性、ちっこいという有限性、小さいで弱い、ね、何もできないとか、そしてもうテンパった、詰将棋で王様がもう端っこの方にいてもダメだ、ギブアップみたいな、そういう状況下において、人は内面へとどんどん沈んでいってね、いつしか内側が外側になって、いわゆる超越者神様を直接ダイレクトにね、聞き取るんだ。こう言ったわけですよ。だから絶望の淵に立たされた時、人はですね、超越者の声を聞くっていうね。まあそれが、まあ、おすすめというか、まあ、ヤスパースの最もダイレクトに超越者の声を聞く方法。で、ソフトな方法としてはですね、暗号解読っていうのがらしいですね。まあ、そういうことで今日のちょっと適当な説明をやっちゃいましょう。で、今日お話ししたいのはね、私が友達とかね、真剣にね、お話聞くときあるんですよ。ね。まあ、最近ね、顔の顔面のイボが取れちゃったんだけど、この取れたイボをどうやってどう処分すればいいか悩んでるんだよ、みたいな。ね。人の話を聞くときは、やっぱり日本人だから日本語の文法とかにのっとってね、そこから意味を汲み取ってますね。科学の法則っていうのがありますね。これも理屈にのっとってます、自然界の法則。計算も計算の理屈、四則演算の法則にのっとって、ね。だけど、それってものすごく狭い世界で、例えば、昨日たまたま見たテレビとか、今私が、まあ、椅子に座って、まあ、お話ししてるけど、辺りの風景とかね、今見ているものですね。そして例えばハエが一匹ね、ミサイルで迎撃されて墜落する可能性だったんでしょ。で、墜落した出来事とか、全部それも言葉と同じような成り立ち、文法があってね、実はそれは世界の意味である、世界の言葉であると。で、我々は一人の人間の言ってる言葉、文法は理解できるけど、 宇宙とか世界の言葉っていうのは、まあ、ヤスパースも同じようなこと言ってたけど、理解できない。だけどそこには意味があるんだよと訴えかけてるんですよ、世の中が、世界が。で、私は昨日ね、そういう、まあ、テレビでニュースで、まあ、よくあるんだけどね、そのどっかの紛争地帯のさあ、そのテレビを見た、だ何万人殺されたとか何百人殺されたっていうのを聞いたとかね、もしくは新聞で読んだっていうのは、それは自分とは全く無関係だよって話じゃなくて、それは世界の訴えかけなんですよ。世界が語ってるんです、私に。で、身の回りで起きた些細な出来事も全てその言葉じゃないかな、世界の言葉だから。そのそれでね、そのさっきも、その世界の言葉はですね、今とりわけ、まあインターネットとかでも個人がある程度さ、情報を好きなようにこう自由に選べる時代で、みんなが同じテレビを見てませんよ。昔はね、やっぱ同じテレビを見て、家族もみんな同じテレビ、学校の友達もみんな同じ、大体同じ。さっきあの吉本隆明の共同幻想じゃないけど、共同幻想で同じ情報を与えられてたわけですよ、ね、そうするとなんか、まあ、我々は同じ情報を与えられて、そこから同じような意味を汲み取って生きてた、ね、わけですよ。だけど今は違うと思う。だからあの、まあ、私がにですね、世界が語りかけていることと、まあ、皆様一人一人の人たちにね語りかけていることはやっぱ違いますよ、うん、で、その世界の意味を汲み取ることがですね大切なんじゃないかなっていうふうに思ったんですね、今日は、うん、で、そのこれは今まで話してきたことにつながるんだけど、要するに、まあ、生命っていうのは、意識っていうのは私とあなたっていう、で、まあ、物は一人称である私、まあ、宇宙空間、空間っていうのはこれは三人称みたいな話だね。でさ、私とあなたっていうのは、まあ、必ずしも人じゃないなと思う。でまあ、自己意識も実は私とあなたの二人称だって言ったけど、自己意識じゃない時も実は二人称だなと思った。だからそのあなたからのですね声を聞いて、そしてあなたへと発言するんですね。これは壁に向かって、壁、塗り壁です、これね、塗り壁が私に訴えかけ、白い壁だけどね、顔色が悪い塗り壁だけどね。で、そして私がこの塗り壁に向かってですね、発言するというね。まあ実際行為出して発言しなくてもいいと思うんだけど。物と接している時も、人と接している時も、実はなく、何もその区別なくて、やっぱり私とあなたの関係じゃないか。それが要するに生きてるということ。で、その、聞き手と話してっていうのは、まあ私が世界に語りかけることもあるし、世界が私に語りかけてくれることもあるわけですよ。そしてその世界が語りかけた意味に耳を傾け、そして発言してる。で、発言する、話すときっていうのは別に私活動でも同じだと思うんですね。何か実践することでもね、アクションを起こしてるんですね。そして向こうからそのアクションに対して反応しっていうリアクションがあって、でまたアクションを起こすみたいなやり取りがある。世界とも、世界という名のあなたですね。だから基本ベースはですね、全部一緒じゃないかというふうに思ったんですね、今日は。ただその世界の暗号、世界が一体何を言おうとしているのかっていうのはね、なかなかわからないところがある。 清聴ありがとうございました。ナバーさん、おはようございます。